クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第37回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
才能キャリア編、前回はですね、独立を考えているが経済的な安定が不安というテーマでお話をしました。
いや、盛り上がりましたね。
体重が乗ってましたね、前回。
やっぱ日々独立をもうしましたけど、別に安定的になってきてても常に不安なんですよ。
いやー、そうなんですよ。そうなんですよ、本当に。なんかあれですよね、今はそのクライアントの皆様およびお金を払ってくださる皆様とこうビジネスができてるとするじゃないですか、
はい。
で、まあ、それがこう何社も何社もあったとしても純粋な安心 100% にはなんないですよね。
なんないです、
うん。
しかも増えれば増えるほど、前回話したようにお客様にちゃんと向き合えなくなってきたりとかするんですよ。
そうなんですよ、本当にね。これ
で、これが例えばシステム開発とか、もっとこうもう少しプラットフォームのようなサービスだったらいいと思うんですけど、僕もね、野村さんも結構クライアントワークが多いと思うんですよ。
いや、そうなんですよ、ゴリゴリ人に向き合うサービスですからね。
で、属人的じゃないですか現時点では。
うん、そうですね。
そうなると自分の身一つで、まあ、チームもいますけど、なんかね、ちゃんと向き合えてるかなって売り上げが伸びるたびに思います。
いや、そうなんですよ。で、一方で、じゃあそのクライアント数が少なければいいかっていうと、それはそれで不安になってくるって感じですからね。
そう、だってどっか大きいクライアントがなくなったら急に不安定になりますからね。
そうそうそうそうそう、本当それ。だから、まあ、どっちにしろ不安なんですよね。
そうだと思います。
というような話が独立後も待ってますので、ぜひそういったことを予期しながら意思決定をしていただければなと思います。では今回は何のテーマでいきましょうか。
本日は仕事での失敗がトラウマとなっているというテーマです。
はい、トラウマ経験ですね。
結構あるなと思ってまして、このことについては、
うん、
僕自身仕事でトラウマになってしまって動かなかったことって本当にたくさんあって、まあ、克服するのにすごい時間がかかったからこそ、今回のこのテーマはすごい僕の中での会話結構あるんですよ。
うん、そうなんですね。
な、今回はちょっと僕の方から言ってみてもいいですか。
あ、お願いします、ぜひ。
ありがとうございます。なんかもう結論から言っちゃうと、
はい、
トラウマはトラウマなので、まずしょうがないと受け入れると、
うん、
で受け入れた上で動かないのでトラウマになってると、怖くて大体失敗するんですよ、また次も2回目も3回も。
はいはいはい。
で、こういう時僕あのスポーツとすごい一緒だなと思ってまして、高校の時僕テニスやってて、今もテニスやってるんですけど、めちゃくちゃあれって精神スポーツなんですね。
うん、
もうてかもはや体幹とかじゃないですよ、メンタルなんですよあのスポーツって。
へえ、そうなんだ。
で、何か言いたいかっていうと、怖い時ってブレるんですよ、体が硬くなるんですよ。フルスイングすると絶対にブレるんですね。
はあ、なるほど。
だから仕事と一緒で、いつも通りフルでやってしまうと急にブレブレでめっちゃ荒くなるんですね。なので、新卒の時のことを思い出して、基礎から初心に立ち返ってゆっくり仕事するんですよ。
うーん、
もうとにかくゆっくり慎重に一個一個ちゃんと、これできてるよね、これできてるよねって感覚でやらないってことですね。
うん、うん、
っていう一個一個のフォームを確認しながらやるかのように、ちっちゃくコツコツ丁寧に、以外僕はないんじゃないかなっていうのが今日のテーマの。
はあ、なるほど。そっか、だから苦手意識を持ってるタイプの仕事ってあるじゃないですか。
はい。
例えばなんですけど、とある営業先でミスをしてめっちゃ怒られたみたいなことがあったとするじゃないですか。まあ、そうすると、まずそもそもその会社に行くときはトラウマが蘇ってくるし、
はい、
類似の会社に行くときも多分トラウマが出てくるし、似たような商品を売るときもトラウマが出てくるんですよね。だから記憶に紐づくんですよ、いろんなところに。
はい。
でもそういう時はもう本当基礎動作に忠実に、一歩一歩、営業も別にリラックスしてできるところもあると思うんで、ちゃんと準備して、ちゃんとロールプレイングして、で実際に商談しに行って、でしかもその商談っていうのも木を照らわずに淡々とやるっていうのが大事ってことですかね。
そうですね、それが一番トラウマを解消する唯一の方法なんじゃないかなと思ってて、なぜかっていうと、才能の観点でもそうで、欲求とかってどんどんどんどんまたやりたいとか、またやりたくないっていうものって経験にどんどん紐づいて作られていくんですよね。
はいはいはい。
なので一回強烈にやりたくないってなっちゃったりとか、強烈に怖いって体験した時って、もうその動作がやりたくないって体が拒否反応を示してるんで、
うん、
もう一回ゼロから成功体験作るしかないんですよ。
はいはいはい、確かに。
成功体験作っていくと、もう一回やりたいって変わっていくんで、あのマリオのゲームだと思ってもらって、一回死んだら最初からやり直すじゃないですか。
はいはい、
でも最初からやり直しだって思うぐらいの方がよくて、途中からまたやればうまくいくと思うのは危ないっていう風に思ってます。
そっか、だからもう一旦過去やってきたっていうその失敗前の自分っていうのはリセットして、もう一からまた積み上げていこうっていう風に思った方がリカバリーが早いってことなんですかね。
早いです。テニスうるさいかもしれないですけど僕打てなくなった瞬間にですね、必ずフルスイングやめるんですよ。
ほう、
ゆっくり回して当たってるっていうのを、
なるほど、
めちゃくちゃ本当に小学生とか逆にゆっくり振る老人の方のテニスとかあるんですけど、でも上手いんですよ老人の方とか、ゆっくり振るから。
へえ、そうなんだ。
で必ず打点に当たるし、で分かってくるとですね、ちょっとずつスピード上げるんですよね。
ほう、そんな感じなんですね。
この間に僕は30分ぐらいで直すんですよ、バーって調整をかけて。そうすると30分後にはトラウマはなくなってもう上手くなってます。
はあ、なるほど。あ、そっか、その例えでも分かりやすいですね。だからちょっとなんか狂ってきたなと思った時にレベルの高いところでアジャストしようと思ってもダメってことですね。
そうです、そうです。絶対ブレるんで動作が。
だ、一回基礎に立ち返って、はい、
その基礎に立ち返ると絶対うまくいくんですよ、大体当たるんで。
はいはいはい。
そうすると自信ついてくるんですよ、勝手に自分の中で。
確かに、
意外とできるじゃん俺みたいな
あー、なんか今の話で思い出したのが、ドラゴン桜っていう漫画あるんですけど。
あ、ドラマは見ました。
はい、東大目指すやつですね。
はい。
であれで高校生の勉強ができない主人公というか登場人物たちに、主人公のその先生が掛け算のドリルをやらせるっていう描写があるんですよ。
うんうんうん。
あれって、まあ、その本人からすると結構その屈辱的、なんで高校生にもなってその小学生がやるようなドリルをやらなきゃいけないんだっていう風になるんですけど、実はその四則計算っていうのが全てのやっぱこう基本にあって、
うん、
でその四則計算っていうのが正確にできると、その算数および数学っていうのはその上がこうやっぱ積み上がっていくっていうことが描かれてたんですよね。で結構同じような話で、例えばわかんないですけど、なんかその三角方程式が分かりませんみたいな話になると、
はい、
そこだけ直そうと思うんだけど、それよりももっとさらに下の方からやっていくと案外そっちの方が理解が早かったりするんですよね。
あ、そうなんですよね、
うん、
ドラゴン桜確かにそうでしたよね。
そうそうそうそう、なんか100マス計算とかさせたと思うんですけど、あとは2桁かける2桁の掛け算が全問正解できるまで帰っちゃいけませんとか、確かそういうことやってたんですけど、
うん、
実はあれって理にかなってるんですよね。
あ、理にかなってると思います。
うん、
なんでフロー理論もそうですよね。スキルが横軸で難易度が縦軸で、スキルに応じて難易度を上げていくっていう、まあ、要は階段一歩ずつ上げていきましょうねってことだと思うんですけど、
うん、
スキルと難易度がちょうどいい部分が一番フローに入れる状態だっていうふうに言うんですけど。
なるほど、はいはい。
まあ、フローはね、集中っていう意味ですけど、自分がトラウマになってうまくいかないときって急にスキルが落ちたりするんで、
はいはいはい、
一回やっぱ初心に戻るのがすごいそういう意味でも大事なのかなって思いました。
私がこのトラウマっていう話で思ったのは、ある別の方と喋っていて、その人が言ってくれた言葉なんですけど、案外一回の失敗を引きずりすぎるというか、その一回の失敗をもって自分はやっぱりそれが苦手なんだっていう風に思いすぎない方がいいですよっていう話をされたんですよね。
ああ。
というのは何かっていうと、その過去の一回の失敗経験って案外そのなんか特殊な環境が3つか4つぐらい重なってそれが生じてるみたいなことがあると、
うん、
でなんか例えば私で言うと、昔、まあ、ちょっと自分が至ってなかったこととして、自分がその管理職をやっていたチームが崩壊したことあったんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、一回あったんですよ。で結構その時に割とその後 1,2 年ぐらい、あ、なんかやっぱこうマネジメント向いてないなみたいなことを思って、でやっぱその編集者としてプレーの方が向いてるなみたいなことを思ってたんですよね。でもそれって別に今またそこから数年経って振り返ってみると、その時マネジメント失敗しちゃった、チームが崩壊しちゃったっていうのは本当まあいろんな要因があって、
うん、
たまたまその集まっていたメンバーの一部が折り合いが悪かったりとか、結構その目標に無理があったとか、私の業務が忙しすぎてチームの方を向くこととその売上目標を達成することにリソースが分散しちゃったとか、いろんな要因があるんですよね。だからどっちかっていうと、なんかその変数を1個でもちょっとずらすと成功していた可能性も全然あるなと思っていて、
うん、
だからなんか1回の失敗で全部はもう自分には向いてない、無理だっていう風に思いすぎなくて、案外なんかもう1回やってみると成功することあるっていうのは思いましたね。
いや確かにそうかもしれない、
うん、
なんか勘違いですよね、要はね。
そう、勘違い、すごい嫌な記憶として植え付けられるんで、
うん、
トラウマにはなるし、似たようなシチュエーションの時にはなんか嫌だなっていう風に過去の記憶が蘇るんですけど、
はい、
その時はその条件下で起きた結果なんで、で今回はまた多分全然違う条件下なんですよね、
うん、
だからまあなんか1回ぐらいの失敗って本当にこう限定的な話なんだっていう風に捉えた方がいいのかなと思いますね。
確かに、まあ、変数は自分だけじゃないですからね。
そう、もちろん、
うん、
周りにいる人っていうのも結構影響してる変数ですからね。
そうですよね。確かにそう考えると原因がいろんなところにあるのに、なんかもう全部がうまくいかないんだって思っちゃうのはもったいないかもしれませんね。
そうなんですよ。例えばそのクライアントに営業先で怒られたみたいな話があったとすると、自分が営業が苦手なんじゃなくて、そのクライアントの虫の居所がたまたま悪かったとか全然ありますもんね。
ああ、まあまあありますよね、
うん、だし、まあそもそもなんか相手がやばい人だったみたいな話もあったりするんで、まあ、そうすると自分はあんまり悪くないんですよね。
確かに、おっしゃる通りですね。あと発動条件もありますからね、
はい、
こういう人の前だとうまくいかないとかもあると思うし、まあ、ただ発動条件気にしすぎると逆効果もあるかもしれないなと思ったのが、
はいはい、
この人の前だとうまくいかないっていうのがもう染み込ませすぎちゃって、そういう人現れた時に対処できなくなるんで、そういう人の前でも対処ができるかもしれないっていうなんか認識的な問題は、そんなに思い込みすぎなくてもいいのかなとは思いますけどね。
確かに、だからその予言の自己成就じゃないんですけど、自分に言い聞かせるとそうなりますからね、大体の場合って。
これちなみに僕すごいこのテーマ今結構向き合ったことがあって、
はいはいはい、
トラウマになったから避けるっていうことをする、じゃあうまくいくじゃないですか、避ければ、
うん、
ただやっぱ出会っちゃうんですよね、そういう側面に。
なるほど。
で、まあ、うまくいかなくなるんですよ。でも出会っちゃうってコントロールしづらいんで、どうしたらいいのかなって思った時に、
うん、
圧倒的な成功体験を貯めてからトラウマに立ち向かうっていうことに結構チャレンジしたんですよ。
はいはいはい、あ、それはわかる、
うん、要はもう一回訓練してボス戦ですよね、トラウマに立ち向かうってボス戦にもう一回立ち向かうと意外といけるんでは
いはい、
だから一回逃げてもいいと思ってます。ただ鍛えてもう一回トラウマに立ち向かってみると、トラウマをようやく克服できた時にもうそのトラウマはどうでもよいものになってたりするんで、
うんうんうん、
そういうようなゲーム感覚っていうのを結構僕はよくやるようにしてて、トラウマだいぶそれで減ったなっていうのはありますね。
あ、でもね、それはね本当そう思いますよ。例えばその25の時に何らかこう大失敗をして、それがトラウマになったとするじゃないですか、
はい、
でその5年後のその30の時に同じようなことをやるとサクッと成功することってよくあると思うんですよね。
うん、
でそれっていうのはその自分の能力がもうだいぶその上がってるってことだと思うんですよ、
はい、
だからそのもう能力を上げてから改めてそのトラウマを潰しに行って、で、ああ成功しました、そしてじゃあもうそのトラウマは成仏していきましたっていうのは割といい動き方だなと思いますね。
よかったです。なんかこれ正解かな正解じゃないかなって分からず、まあ、とりあえずやってきましたけど、
うんうん、
まあでもなんか最初からトラウマに立ち向かってなんとかする方もいる、うまくいく方もいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかね、正解はないかもしれないですけどね、人それぞれあったそのトラウマとの向き合い方ってあるのかなとは思いましたね。
なんか放置するっていう手もあると思うんですよ、別に。
うん、確かに。
もう20代の頃のトラウマで、まあ、その時失敗していまだに嫌な記憶があるんだけど、もうあえて別にそこは自分の人生として触れないみたいな手もあるとは思うんだけど、
うん、
まあ分かんないですけど、体の節々が痛いみたいなのと一緒で、腰が痛いとか腕が痛いとかあるじゃないですか。でそれってそのちょっとした痛みでもちょっと痛いだけですごい気になるじゃないですか。
気になりますよね。
ね、それこそ前回のそのお金がないの衛生要因みたいな、あと、うん、高知さんがその便秘してるみたいな衛生要因と結構似てて、ちょっとやっぱ気になってるとそれがその QOL 下げることもあるから、だったらもうそのレベルが上がった自分がもう一回そこに立ち向かってそのトラウマをこう潰しに行くっていうのはありかなっていうのは思いましたね。
いや、本当そうだと思います。
うん、で何年か後に再び来ましたで全然いいと思うんですよね。
はいはい。
また翌週ちょっとそのトラウマ立ち向かっていかなきゃいけないとかではなくて、
うん、
もうちょっと今は無理だなと思ったら撤退すればいいなと思っていて、
はい、
でもなんかそのビジネスパーソン続けてるとおそらく自分は成長するから、どっかのタイミングで、あ、そういや今だったらあれ潰せるなみたいな時がやってくるような気がしますけどね。
いや、来ますよね。なんかあれ、いつの間にかこのトラウマとか難易度が高いものに立ち向かえてたなみたいなのが来たりするんで。
そうなんですよ。
うん、一旦ほっとくのはなんか重要かもしれないですね。
うん、そうなんですよね。私が編集者1年目の頃に言われたのって、
はい、
野村くんが喋ると取材の時の雰囲気が硬くなるんだよねっていう風に言われたことがあって、
うわー、すごいきついフィードバックですね、それ。
きつい、まあまあまあ、でもね、多分実際そうだったんですよね。でまだ自分もその経験が浅かったから、
うん、
やっぱりこう、なんだろう、相手に構えさせてしまう、つい、
はい、
で先輩社員の方々がその同行してくださってたんですけど、まあ、その時に結構そういう、まあ、割ときついとか、まあ、ストレートなフィードバックをいただいたことがあって、
はい、
でやっぱそれ以来、あ、なんか自分ってすごい雑談苦手だなっていう風に思ってたんですよね。
うん、
場を和ませるのとか苦手だな、雑談苦手だなみたいな風に思ってたんですけど、すごい不思議なことに、まあ、そこからまあ10年ぐらいが経って、 今こう割と頭を1ミリも使わなくても雑談できるっていうような感じになったんですよね。
すごいですね。
だからこれはだからあのきっと多分そういうことなんだろうなと思って。
あでも確かに野村さんって硬さと柔らかさとその雑談で言うと全部持ってるなって印象があったんですけど、
はいはいはい、
そういうなんか曲線あって増えて今に至るですね。
あそうそうそう、多分ね字の部分っていうか生まれ持ったのは割と真面目のタイプの方だったんですよね。
はいはいはい、
だから多分硬い方が元あって、で柔らかい方は後天的に身につけていったっていう感じだと思うんですよ。
あそうなんですね。
うん、だからそのキャリアの最初はその硬いのがむき出しになっていたから、ついついその取材の現場で人をこうなんていうか固まらせてしまうみたいな、
うん、
でそれをストレートに上司とか先輩にフィードバックされて落ち込むみたいなことがあったんですけど、まあ、ただねそこから10年経つとその柔らかい方もほぼ脳の負荷なくできるようになったから、だからまあなんか昔のトラウマって経験積めば消えるなっていうのは思いますね。
わかります。あと時間も解決してますからね。
そうですね、
記憶ってどんどんなくなっていくんで昔のことって、
うんうんうん、
もうみんなそうかもしれないですけど僕トラウマめっちゃ多くて、
はいはいはい、
トラウマとコンプレックスめちゃくちゃ多いんですけど時間でほとんどでも解決してたなと思いますね。
時間でね、はいはいはい、
なんか幼少期の頃なんかやっぱ体が弱いのコンプレックスだし、
うんうん、
かつそれでなんかね結構マウント取られるのも結構辛くて、なんかまたマウント取られるんじゃないかっていうトラウマがバンってフラッシュバックとかするし、
なるほど、
まあ、でもそういうのもなくなりましたしね。あとお金がなくなるんじゃないかっていう不安はいつも抱えてたんで昔、
はいはいはい、
起業の時大失敗したんで、うん、でもそれもなんか時間が解決してたなというか、能力がつけばそのお金に困ることがだんだんとなくなってきて解消されてるし、
うんうん
うんうん、そういう風にほっとくって結構いいなと思いました。
そうですね、
はい、
なんで逃げるという悪い言い方じゃなくて一時的に撤退っていうんですかね、
うんうん、
まあ、戦略的に一時的にこう距離を置きましょうという感じですかね。で、まあ、自分が今だったらもう十分立ち向かえるなと思った時にもう一回それを潰しに行くっていうのがいいのかもなと思いましたね。
間違いないですね。
ということで今回は仕事での失敗がトラウマとなっているという話をしていきました。では続きは次回いきたいと思います。3位、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。